こんにちは。2026年、単なる壁とか仕切りなんて思ってたものが、実は企業の成長を左右する戦略的な投資に変わりつつあるんですよね。
ええ、そうなんです。
なんで今この空間への投資が人的資本経営っていうキーワードとこんなに強く結びついてるんでしょうか。で、今回見ていくのが、パーテーションメーカーのパーテーションラボが2026年の最初に公開したコラム、2026年の人的資本経営を加速させる空間の投資価値とは。
はい。
このコラムを今日はとことん深掘りして、オフィスとか工場、あと教育現場まで、空間の作り方が働く人の生産性とか幸福度にどう影響するのか、その最前線一緒に見ていきたいと思います。さて、早速なんですけど、一番素朴で、でも一番確信をつく質問からでいいですかね？
はい、もちろんです。
正直なところ、オフィスの内装って、まあこれまでは単なる経費、つまりコストっていう見方が普通でしたよね。
ええ、そうでしたね。
なんで今になってそれが事業成長のための投資に変わったんでしょうか？
まさにそこが今回の議論の出発点ですよね。コラムを読み解いていくと、背景にこの数年で起きたもう無視できない3つの大きな社会の変化が浮かび上がってくるんです。
3つの変化ですか？
はい。まず1つ目は、2023年から本格化した人的資本開示の義務化です。
ああ、なるほど。投資家向けの情報として、従業員のエンゲージメントとか健康への取り組みを開示する、あれですね。
その通りです。もう社員は家族です、みたいな精神論だけじゃ通用しない。
確かに。
従業員がいかに生き生きと働いているかを、具体的な数字とか施策で示さないと、投資家からも優秀な人材からも評価されない時代になった。これが一つ目です。
はい。
で、二つ目が、もうこれは耳にタコができるほど言われてますが、やっぱり生産年齢人口の減少。
深刻ですよね。
そして三つ目が、ハイブリッドワークの定着。
なるほど。人的資本開発、もし人手不足、働き方の多様化、この三つの波がこう一気に押し寄せてきたと。
そうなんです。だから企業は働く場所の価値をもう根本から見直さざるを得なくなったということなんですね。
特にハイブリッドワークは大きいですか？
大きいですね。パンデミックを経て、どこで働くかっていうこと自体の重要性、その選択肢の意味が大きく見直されるようになったんです。
その流れで言うと、コラムにあった目に見えない生産性の損失っていう言葉がなんかすごくリアルでした。
ああ。
ウェブ会議が当たり前になった今、かつては開放的で良いって言われてたオープンなオフィスが、逆に生産性を下げてるんじゃないかと。これどういうことなんでしょう？
これ多分多くの人が体感してる問題だと思うんですよね。例えば、集中して資料を作りたいのに、隣のチームが電話で結構大きな声で話してるとか。
ああ、ありますね。
あるいは、すごく大事なウェブ会議中に背後で楽しそうな雑談が聞こえてきちゃうとか。
うわあ、ありますね。マイクが拾わないかヒヤヒヤしたり、相手にちょっとすみませんって言って一回ミュートにしたり。
そうそうそう。
あの瞬間確実に思考は中断されてます。
そうなんです。ああいう小さな集中力の中断とか、あるいはオープンな空間で機密情報に関わる会話が漏れちゃうリスクとか。
はいはい。
こういうのが目に見えない損失として、確実に企業の競争力をこうじわじわと尻染めていくわけです。そこで、このコラボは非常に面白い視点を持ち出すんですよ。パーテーションを単なる壁じゃなくて、従業員の生産性を上げるための装置として捉えましょうと。
装置ですか？
ええ。そしてその投資利益率、つまり空間の ROI を計算すべきだとまで言ってるんです。
空間の ROI、面白い考え方ですけど、正直経理の人を説得するのは大変そうですね。
そうですよね。
壁に投資して、で、具体的にいくら儲かるのって聞かれたらどう答えるんですか？
いやー、素晴らしい質問です。コラムが示唆してるのは、こういうことなんです。例えば、パーテーションで集中、したための静かな空間、対話するための活気ある空間、そして休息するためのリラックスできる空間。
はい。
この3つのゾーンを明確に分ける。そうすると、従業員はタスクに応じて最適な場所を選べるようになって、無駄なストレスなく仕事に没頭できるじゃないですか。
ああ、なるほど。
結果として、一人一人の時間あたりの付加価値、つまり生み出す利益が向上する。これが空間への投資が生み出すリターンなんだっていうロジックなんです。
なるほど。時間あたりの付加価値向上を数値化できれば、投資対効果として説明できるわけか。単なる快適さじゃなくて、経営指標につながる話なんですね。
ええ。だからこれは、もう単なるかましきりじゃなくて、極めて戦略的な経営判断になる。 というのがコラムの主張な確信ですね。
いやー、面白いですね。その話さらに突き詰めると、ハイブリッドが当たり前になった今、家でできる仕事のためになんでわざわざ通勤時間と交通費かけてまで出社するのっていう。
あー、根本的な問いですね。
我々が日々感じてる素朴な疑問に行き着きますよね。この問いに企業はどう答えるべきなのか。コラムではこの出社する価値をどう再定義してますか？
そこがまさに人的資本開示の文脈とダイレクトにつながってくるところなんですよ。
ほう。
有価証券報告書で開示が求められる女性管理職比率とか男性の育休取得率とかありますよね。
はい、ありますね。
あれと同じレベルで従業員の健康とかウェルビーイングに配慮した執務環境も企業の魅力を示す重要な指標として注目され始めてるんです。
ということはオフィスそのものが企業の姿勢を示すメッセージボードになるみたいなことですか？
おっしゃる通りです。例えば無機質なスチールパーテーションじゃなくて自然のぬくもりを感じさせる木目調のデザインとか。
ああ、いいですね。
あるいは圧迫感がなくて空間の広がりを感じさせるガラスパーテーションを導入する。それって単なる内装の趣味じゃなくて、私たちはここで働くあなたの心と体の健康を本気で考えてますよっていう経営からの明確なメッセージの可視化なんです。
確かに言葉で大切にしますって100回言われるより、環境そのものが語ってくれる方がずっと説得力ありますもんね。
ええ。
採用面接に来た人がその空間を見て、あ、この会社は人を大事にしそうだなって感じる。それ自体がもう強力なブランディングになると。
ええ。そしてその価値あるオフィスの具体的な姿として、コラムは一人当たりの執務スペースが従来のおよそ倍近く必要になると指摘しています。
倍ですか？でもただただ広いオフィスだと結局ウェブ会議の声が響いちゃって集中できないなんてことになりかねませんよね。
そうなんですよ。
その広さをどう質に変えるのかが重要だと思うんですけど、そのあたり何か具体的な仕掛けについては触れられてました？
そこが ABW、つまりアクティビティベースドワーキングの進化系と言える部分ですね。業務内容に合わせて最適な場所を選ぶっていうスタイルがより高度化してるんです。
はい。
その鍵となるのがコラムで紹介されている2つの装置、集中ブースと可動式パーテーションなんです。
集中ブース、最近よく見かけるようになりましたね。
はい。最新の集中ブースは防音性能も極限まで高めて、ウェブ会議とか深い思考を一切邪魔させない完全な静寂を提供してくれるんです。
完全な静寂、
これこそ自宅とかカフェでは決して得られないオフィスならではの価値ですよね。
家だと家族の声とか生活音が気になりますし。
なりますね。カフェも周りの会話が。
そうなんです。まさに自宅の弱点を補う機能ですね。じゃあ逆にチームで動くときの柔軟性についてはどうですか？全員が集中ブースにこもってしまったらそれはそれで問題な気が。
そこで登場するのが可動式パーテーションなんです。
可動式、
これはプロジェクトの規模とかメンバーの増減に合わせて専門業者を呼ばなくても社員自身がものの数分でレイアウトを自由に変更できるっていう柔軟性をもたらすんですね。
社員自身でできるんですか？
できるんです。例えば午前中は30人の部署全体で使う大きな空間だったのが、午後には5人ずつのチームに分かれてディスカッションするための小さなミーティングスペース6つに変わるみたいなことが可能になるんです。
それはすごい。企業の成長とか変化に空間がリアルタイムでついていけるわけですね。固定された壁だとこうはいかないですもんね。
ええ。さらに面白い視点として、壁自体が企業のビジョンを語るメディアになるという考え方も紹介されてるんですよ。
壁がメディアに。
パーテーションの素材とか色をコーポレートカラーに合わせたり、企業の理念をデザインとして組み込むことで、従業員のエンゲージメントを高める効果も期待できると。
空間がメディアになる。オフィス環境がこれだけ変わるとなると当然他の職場のって思いますよね。
ええ。
特に意外だったのが、コラムが最も劇的な変革のポテンシャルを指摘しているのが、実はオフィスじゃなくて工場とか倉庫だっていう点なんです。
そうなんですよ。
一見パーテーションとは厭然そうですけど、ここにこそ人的資本経営の最前線があると。一体どういうことなんでしょう？
そこが2026年におけるこのテーマの最も重要なポイントかもしれないですね。
ほう。
製造物流業界はご存知の通り、他のどの業界よりも深刻な労働力不足に直面してるじゃないですか。
はい、本当に。
この状況で人材を確保して定着させるためには、現場の環境改善が何よりも優先されるべき、もう喫緊の経営課題になってるんです。
つまり、現場は暑くてうるさくて当たり前っていうこれまでの常識を壊すことが、この業界における人的資本経営の第一歩だと。
まさに、その常識を壊さない限り、若い世代とか多様な人材から選ばれることはない、とコラムは強く主張しています。そのための具体的な武器として、パーテーションが非常に有効だというわけです。
具体的な改善策で、なるほどって思ったのが、断熱パーテーションの活用でした。
ああ、ありましたね。
広い工場内の必要なエリアだけを仕切って、スポット的に空調を効かせるっていうアイディア。
ええ、あれは非常に賢いアプローチですよね。工場全体を冷暖房するのって、莫大なエネルギーコストがかかりますけど、この方法なら、作業員がいる場所だけを快適な温度に保てる。
はい。
これって、企業の GX、つまりグリーントランスフォーメーションへの対応と、従業員の熱中症対策っていう安全衛生を同時に実現する素晴らしい投資なんです。
まさに一石二鳥ですね。コスト削減と安全確保っていう経営者が一番気にする二つの課題を同時に解決できる。
ええ。他にもコラムではファクトリーブースというものが紹介されてます。
ファクトリーブース。
これは広大な工場とか倉庫の中にパーテーションで仕切られた快適な管理室とか休憩室を後付けで設置するものです。
ええ。
騒音とか粉塵から遮断された静かな空間があることで、現場の管理者のストレスが軽くなって、緻密な計算とか事務作業の精度が上がるんです。
ああ、なるほど。
結果的に生産ライン全体のオペレーションの質向上にもつながっていく、と。
現場の司令塔のパフォーマンスを上げるための投資、ということですね。そしてもう一つハッとしたのが、トイレとか更衣室の重要性です。ともすれば後回しにされがちな部分ですけど。
でも特に多様な人材、例えば女性とか若手、外国籍のスタッフにここで働き続けたいって思ってもらうためには、清潔で機能的なバックヤード環境が不可欠なんですよ。
確かに。
明るくてプライバシーが守られたトイレとか、仕事とプライベートの切り替えがしっかりできるロッカールームは、従業員が自分たちは人間として大切にされているって感じるための非常に重要なバロメーターになるんです。
それは本当にそうですね。働く人の健康と尊厳を守ることが企業の持続的な経営の根幹になるとよくわかります。さて、コラムではさらに話題を広げて、学校とかクリニックみたいな、また少し毛色の違う場所についても触れられてました。ここでのポイントは何になるんでしょうか？
それぞれの場所でパーテーションが解決すべき課題が明確に定義されてますね。まず教育施設ですけど、ここでのキーワードは生徒が主体的に学ぶアクティブラーニングへの移行です。
ああ、生徒が一方的に教える授業から生徒自身が考えたり話し合ったりするスタイルへの変化ですね。
その通りです。そうなると従来の固定された机と椅子のレイアウトではもう対応できないんですよ。
はい。
生徒が一人で深く考えるための自習ブースとか、壁自体がホワイトボードになってて自由に議論を書き込めるパーテーション。
面白いですね。
さらには授業内容に応じて大教室を瞬時に小グループ用のスペースに分割できるようなフレキシブルな空間設計が求められてるんです。
なるほど。子供たちの好奇心とか学びの形に合わせて教室が変幻自在に姿を変えていくイメージですね。私が子供の頃の整然と並んだ教室とは全然違う世界です。
一方で医療とか美容の施設ではまた別の価値が求められます。
はい。
非対面サービスがデジタル化したからこそ、リアルな対面での体験価値はよりプレミアムなものへと変わってきてるんですね。
確かに。オンライン診療とかネット通販が普及した分、わざわざ足を運ぶからには、それ相応な体験を期待しますよね。
そこで重要になるのが、心理的な安全性なんです。
心理的安全性。
医療とか美容の現場でお客さんが求めているのは、単に施術を受けることだけじゃない。隣の診察室の会話が聞こえない高い遮音性とか、圧迫感のないデザインによって、自分は守られている。一人の個人として尊重されているって感じられる空間なんです。
ああ。
パーテーションという境界線が逆に顧客との信頼関係を生み出すんですよ。
ああ、面白いですね。パーテーションは単に視線を遮るだけじゃなくて、あなたのための特別な空間ですっていうメッセージを伝える役割も担っている。と。
ええ。
境界線が信頼を生むというのは非常に興味深いです。
プライバシーを徹底的に守りつつも、閉塞感を感じさせないデザインとか、抗菌抗ウイルス素材を使った衛生的な空間、 こうしたホスピタリティが揃って初めてリピートという最高の価値につながるとコラムは分析しています。
なるほど。さてコラムの最後ではさらに未来の話としてスマラトパーテーションという言葉が出てきました。壁がスマートになる？一体どんなものなんですか？
これはテクノロジーと融合した次世代のパーテーション像ですね。もはや単なる壁じゃなくて意思を持つインターフェースへと進化するっていうビジョンです。
意思を持つインターフェースですか？なんか SF 映画みたいですね。
例えば超光ガラスの AI 化。普段は透明で開放的なガラスパーテーションが、会議が始まると AI がそれを検知して自動ですっと不透明に切り替わる。
へえ。
空間の用途を一瞬で変えることができます。あと環境センサーの搭載も挙げられてますね。パーテーションが室内の CO2 濃度とか湿度を常時監視して、集中力が落ちてくる濃度になるとそろそろ換気の時間ですよって壁が光ったり、スマホに通知を送ったりする。
すごい。壁が空間のコンディションを管理してくれる執事みたいになるわけですね。
そうです。さらにサステナビリティの観点から重要なのが循環型プロダクトという考え方です。
はい。
設置とか移設、解体がレゴブロックみたいにすごく簡単で、企業の成長とかオフィスの移転に合わせて何度でも再利用できる。
ああ、ゴミが出ない。
ええ、廃棄物を出さないサステナブルな設計は企業のカーボンニュートラルへの挑戦にも貢献します。これらはすべて予測不可能な時代における企業の変化への対応力、つまりアジリティそのものを高めるためのソリューションなんです。
なるほど。ただエコなだけじゃなくて、変化の激しい時代を生き抜くための経営戦略上の武器にもなると。すごいですね。壁が、空間が生き物のように変化していく。ここまで聞いてきて点と点がつながりました。つまり2026年において空間をどう仕切るかっていうことは、もはや単なる壁の設置じゃないと。
ええ。
生産性、ウェルビーイング、そして企業のブランド価値そのものを創造する極めて重要な人への投資活動なんですね。
まさにその通りです。コラムは空間の先に人を思うという非常に示唆に富んだ言葉で締めくくられてるんです。
いい言葉ですね。
空間のデザインというのは、企業が従業員とか顧客をどれだけ大切に考えているかを映し出す鏡のようなもの。その思想がこれからの人的資本経営の核になっていくんでしょうね。
ありがとうございました。さて、今回の話はパーティションという目に見える仕切りが中心でしたけれど、これを一歩進めて考えてみましょう。あなたが今いる空間の目に見えない要素。例えば、照明の明るさや色、空気の質、あるいは置かれている植物の種類、そういったものを単なるコストではなく、あなた自身の集中力や幸福度を高めるための投資として見直すとしたら、何から変えてみたいですか？